もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
クレジットカードの名義貸しをしたことによって、
はい、
借金を抱えてしまいました。
はあ。あなたはまずおいくつですか？
48です。
ご結婚なさってるんですか？
はい、結婚はしてますけど今別居中ですね。
あ、別居中。はい、
はい、
お子さんいらっしゃるんですか？
はい、います。
お子さんも奥様の方に。
はい。
ああ、そうですか。はい。具体的にどういうことなんでしょうか？
金融会社の、
はい、
クレジットカードを作りました。
はい。
まあ、作るにあたって、その、借り入れ上限金額まで、
はい、
まあ、相手が現金を引き出したんですね。
相手ってことは、その、誰かに頼まれてですか？
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。はい。はい、
そしたらその人が上限まで借りたんですね。
そうです、はい、
はいはい。
まあ、その作ることにあたりまして、その、うん、お礼としてその配当金みたいのを上限金額いっぱいの 20% をくれるっていうことで、
はい、
まあ、作って渡したんですよ。
はい。
で、最初のうちはその返済をその本人がしてたんですけど、
うん、
途中で返済が滞ったもんですから、
うん、
当然債務っていうのは私の方に請求が来ますよね。
そうですね、
はい、はい。まあ、そこで大元になりまして、
はい、
警察も行きましたけど、なかなか警察としては正直言って動いてくれないんですよ。
うんうん、
はい。
なんでですか？
結局その名義貸しっていうことを自分がしたじゃないですか、カードを作って相手に、
はいはい、
だもんですから、そこでなんていうんですか、その詐欺としてはなかなか立件ができないというか。
あ、なるほどね、はい。その抱えた借金はいくらぐらいなんですか？
はい、350ですね。
あ、
はい、
大きいですね。
はい。
その相手っていうのは友達ですか？
いや、自分はその直接本人とはそれまで面識がなかったんですよ。
面識もない人に貸しちゃったんですか？
その本庁、うん、本人と、まあ、詐欺グループっていうか詐欺師とその間にもう一人、自分の間にもう一人いるんですよ、自分の知人っていうか。
だからその知人に頼まれて、
そうです、
その知人が、
はい、
お金上限まで借りて返さないっていう人たちと友達なわけですか？
知人も友達ではないんですよね。まあ、店をやってまして、
うん、
店主とお客の関係ですね。
お客、
はい。
じゃあその店主に文句言えないんですか？
まあ、そういうこともあるんですけど、なんて言ったらいいんですかね、2回やったんですよね、結局
2回名義貸ししちゃったんですか？
はい、そうです。1回目はその全部ちゃんと完済されたもんですから、それでまたちょっと間を空けまして、はい、
あ、
で今度は直接その、まあ、詐欺師から連絡がありまして、なもんですから、じゃあお願いしますということで、自分ももう1回そのカードと暗証番号を教えてしまったってことですね。
はあ、はい、暗証番号を教えちゃったんですか？
はい。
こういうのっていうのはどうなんでしょうかね。今日のご相談はお金を返してほしいっていうことでよろしいですか？
そうですね、お金と、あと詐欺師に対して刑事罰を受けてもらいたいということですね。
ああ、なるほど、わかりました。では今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、このね、はい、2回目のカードを貸すときに、
はい、
その相手の人はこのお金を使って何をするという話なんですか？
いや、別にそこのところはわからないですね。まあ、娯楽とかそういうことだと思うんですけど、飲食とか。
そうするとね、あなたはその、はい、これを貸すことによって、
はい、
借りた額の 20% のお礼をもらうんでしょ？
そうですね、はい。
この 20% の分の出どころっていうのはどういうところなんですか？
それは、その、なんていうんですかね、大手金融会社の、その配当金って、ごめんなさい、過払い金ってありますよね、今。
はい。
その過払い金が余ってるもんですから、それを、まあ、そのカードを作ってくれたお礼に還元してくれるっていう話なんですよ。
誰の過払い金を還元するんですか？
いや、それはだからもんですから、その、まあ、わからないっていうか、過払い金が余ってる状態ってことを言ってたんですよね。その大手金融会社の過払い金がその余ってて、まあ、
あのね、はい、あなたは過払い金って何か分かってますか？
過 払い金というのは借りてそこで余分に利子を払った分ですね。
そうすると過払い金をね返してもらう権利がある人って誰ですか、
はい、その借りた本人ですね、
うん、じゃあ過払い金が余っているから分配してあげるって言ってる人は誰なんですか。
それは債務士ですね。
その人が昔借りていて、はい、たくさんお金を返したので過払い金を返してもらう権利を持ってるんですよっていう話なんですか。
いや、またそことは違いまして、
うん、そうすると誰の過払い金をあなたが分配受けられるんですか。
そう、まあそういうことになるんですけど。
そういうことになるんですけどって要するに話が全然荒唐無稽ですよね。
はい、
なんかその過払い金っていうね今流行りの言葉なのでね、
はい、
どっかにお金がなんか山のように溜まってて、
はい、
取りに来ない人のお金がそこに置いてあるからそれを分けてもらえるみたいな話に聞こえますけど、
はい、
そんなような話なんですか。
そうですね、
うん、それはもう全然おかしいですよね、
はい、
どこにも過払い金が余って倉庫に溜まってたりしませんよ。
そうですね、
うん、まあねそんな高等無形な話をしてあなたにお金を出させるんだから、
はい、
まあ怪しい話をしているといえば怪しいんですけど、
はい、
その人がね刑事罰を受けるためには、はい、詐欺をしたっていうことをね
はい、
警察が証拠で証明しなきゃいけないんですよ、
はい、
で詐欺っていうのはね、
はい、
心の中で相手を騙そうと思ってたっていうことが要件になってるんですよ、
はい、
そうするとねあなたにカードを貸してくれって言った時に、
はい、
もう返さないぞと返す気持ちもないし、
はい、
そういう決意のもとにあなたからカードを借りてあなたの名前でお金を引き出したっていうことが必要なんですけど、
はい、
その内心の部分を証明できないんじゃないですか。
まあ、そういうことになりますか ね、
ねそこがね犯罪としての詐欺ってね、はい、とても難しいところなんですよ。
あ
その内心の部分をね証明しなくちゃいけないから、
うーん
もちろん警察もね、
はい、
あなたの話を聞いただけで、
はい、
いきなり相手の家に行ってね
はい、
お前内心でこう思ってただろうなんて言ってね、
はい、
警察署に連れてって、
はい、
水攻めだとかね、
はい、
石を抱かせるぞとかそんなことはもう江戸時代じゃないんだからできないんですよ、
はい、
そうすると全然証拠がないじゃないですか、はい、今の段階で。
そうですね、はい、
だからまず警察が動かないっていうのも当たり前だと思いますね。
ああそうですか、ってことはやっぱ本人が今行方不明っていうか正体をくらましてるっていうかどこにいるかもわからないんですけど、
うん、あなたはねその刑事事件の話とね、
はいはい、
まあそのどこにいるか見つけて返してもらいたいっていうような話と、
はい、
混ぜておっしゃってますけど、
はい、
刑事事件になってもあなたのところにお金が返ってくるわけじゃないっていうことはわかりますか。
あそうなんですか
それはそうですよ。
刑事事件になっても、
刑事事件っていうのはただ警察がね、
あごめんなさい、はい、そうですね、はい、
悪いことした人を処罰する話ですからね、
はい、ごめんなさい。でお金のことに関しては民事で裁判を起こしてその相手に請求してそこで、まあ、返済能力があれば返してもらえるってことですよね。
まあそうですね、
はい、はい、
はい、
ごめんなさい、はい、
であなたの目的はもうお金返してほしいっていう話なんでしょ。
そうです、はい、うん、
まあでもそれは多分ね結構難しいだろうなと思います。
ああそうですか、
うん、だってね、うん、この人自分のクレジットカードを作れないような人なんでしょ。
うん、そうだと思いますね、はい、
要するに、はい、自分でクレジットカードも作れないぐらい何か信用に問題がある人なんですよ。
はい、
それはおそらく破産してると思いますよ過去に。
うん、
あるいはまあ破産まで行ってなくてもクレジットカードで事故を起こしてね、
はい、
ブラックリストに載ってるかどっちかですよ、はい、だからそういう人に自分のクレジットカードを渡すっていうことはね、はい、とても危険なことですよ。
そうですね、はい、
うん、そんな 20% ぐらいのねはい、お礼で、喜んじゃうなんてそれでとても割が合わないぐらい危険だと思いますよ。
はい、実感しました、はい、
うん、まあ、それちょっと後になって実感しても困っちゃうけど。
そうですね、はい、
うん、それで今の話だとね相手がどこにいるかもわからないんでしょ、
はい、そうです、はい、
で本名は大丈夫なんですか。
あ、分かってます。はい、分かってます。
それが本名だってことは確かなの？
確かですね。はい、免許証のコピーも持ってます。
その免許証は偽造じゃないですか？
いや、それは、あ、それはないと思いますけど。
今、免許証の偽造はとても簡単にできますよ。
ああ、そうなんですか。
うん、私どもがあの免許証をね、はい、あのコピーがいろいろ残ってるものを後をたどっていくと、
はい、
あの偽造の免許証に当たることが結構ありますよ。
ああ、そうですか。
ええ、
まあ、その自宅にも行きましたし、その本人が、まあ、以前住んでた自宅ですね、マンションにも行きましたし、そこにはやっぱ詐欺師の親と子供がいたもんですから。
ああ、そうですか。
はい、
当時はそこに住民票がありましたか？
住民票までは確認してないんですけど、住んでたっていうのは間違いないですね。
あの免許証の住所と同じ住所でしたか？
そうです。はい。
そうすると住民票があったわけですよ。
ああ、そうか。はい。
そうするとね、お金を貸しているというのであればね、あの、はい、住民票をたどることは一応はできますけど、ただあなたその貸していることについて何か書面取ってますか？
あ、取ってますね。はい、
うん。そうするとそれを返してもらうためにっていうことでね、あの、はい、正当な理由があるならば人の住民票を調べることができるので、はい、どこへ移したかってことを調べることはできますよ。
はい。
あの親御さんとか息子さんがいた家っていうのは今はもう誰もいない状態だってことなんですか？
そうですね。はい、
うん、そうすると一家揃って移ってるってことだから、
はい、
おそらく住民票も移してると思いますよ。
あ、はい。
そうすると次の住所を探せば出てくるかもしれませんよ。
まずってか間違いなくいないですね、多分。
うん、まあそれはそれでしょうがないですけど、うん、
はいはいはいはい。
で、何の仕事をしてる人かも知らないんですか？
いや、もうここ7年8年無職ですね。
よくカードを貸しましたね。だってどうやって返してくれると思ってたんですか？あ、過払い金？それはちょっとね、どうしたらいいでしょうか。あの、まあ例えばね、あの、
はい、
これあなたが返さなきゃいけないっていう部分については、
はい、
一応あのあなたのカードですからね、
はい、
だからあなたがこれどうしても返せない、もうどうしようもないっていうことだとね、
はい、
もうあなた破産するしかないですね。
そうですね、まあ、その辺に関しましては、うん、まあ、あの自分はもう全部完済して終わってるもんですから。
あ、返したんですか。
はい、
ああ、
はい、
じゃあ、まあ、その本人から返してもらうっていうことだけが今目的になってるわけですね。
そうですね、はい、うん、
でもね、私はね、多分ね、はい、無理だろうなと思うんですよ、はい、要するにその人はいろんな人をたぶらかして、
はい、
それで生活してたと思いますよ。
そうですか、うん、
でしかもさっき言ったように刑事事件としてね、捕まえてもらいたいって言っても、
はい、
なかなかその証拠もないのにいきなり警察が捕まえてきて内心どう思ってたんだなんて捜査はできませんので、
結局は泣き寝入りですか。
うん、それを泣き寝入りというならば泣き寝入りになっちゃいますよね。いや、ちょっとね、あの泣き寝入りっていう言葉をちょっと他に世の中に泣き寝入り状態の方もいらっしゃると思うんですけど、その人たちはみんな一緒にしないでって言うんじゃないかと思うぐらい軽率ですね。
ああ、そう、わかりました。
その、 あのカード作ったからお礼としての上限の 20% っていうのはもらったんですか？
1回目はもらいました。
ああ、その返してくれた時。2回目はもらってないんですね。
2回目はもらってないですね。途中で終わってますね。
ああ、まあこんなこと言うとあれかもしれないけど、あなたの中にもそういうことでちょっと小遣い稼ぎしようっていう気持ちがあったんでしょうね。
そうですね、はい、うん、
そういうことのこれは痛いつけかな。
そうですね、今思えばちょっとバカなことを、軽率な、ね、行動を取ってしまったなっていうのがやっぱ。
そうですね、
まあ、先生にも、ね、言われた通り、うん、そういうことになりますね。
もうそれしか言いようがないので、これからもスカッと忘れて頑張ってください。
はい、そうですね、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。
はい、
はい、
失礼します。
失礼します。
はい。